こうして大事なことがもう一つ分かった。なんと、その子の住む星は一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだ。と言っても、大げさに言うほどのことでもない。ご存知の通り、地球、木星、火星、金星みたいに名前のある大きな星の他に、望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものも何百倍とある。例えばそういったものが一つ、星博士に見つかると番号で呼ばれることになる。小惑星325という感じで。ちゃんとした訳があって、王子くんお住まいの星は小惑星 B612 だと僕は思う。前にも1909年に望遠鏡を覗いていたトルコの星博士がその星を見つけている。それで世界星博士会議というところで見つけたことをきちんと発表したんだけど、身につけている服のせいで信じてもらえなかった。大人の人っていつもこんな風だ。でも小惑星 B612 は運が良くて、その時の一番偉い人がみんなにヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞというお触れを出した。1920年にその人はお上品な召し物で発表をやり直した。すると今度はどこも誰もがうんうんとうなずいた。こうやって小惑星 B612 のことをいちいち言ったり番号の話をしたりするのは大人のためなんだ。大人の人は数字が大好きだ。この人たちに新しい友達ができたよと言っても、中身のあることは何一つ聞いてこないだろう。つまり、その子の声ってどんな声？好きな遊びは何なの？蝶々は集めてる？とは言わずに、その子いくつ？何人兄弟？体重は？お父さんはどれだけ稼ぐの？とか聞いてくる。それで分かったつもりなんだ。大人の人に、
すっごい家見たよ。バラ色のレンガでね。窓のそばにゼラニウムがあってね。屋根の上にも鳩がたくさん。
と言ったところで、その人たちはちっともその家のことを思い描けない。こう言わなくちゃ。
10万フランの家を見ました。
すると、
おお、素晴らしい。
とか言うから、だから僕がその人たちに、
あの時の王子くんがいたって言い切れるのは、あの子には魅力があって、笑って羊をおねだりしたからだ。羊をねだったんだから、その子がいたって言い切れるじゃないか。
とか言っても、何言ってるの？と子供扱いされてしまう。でもこう言ったらどうだろう。
あの子の住む星は小惑星 B612 だ。
そうしたら納得して、文句の一つも言わないだろう。大人ってこんなもんだ。恨んじゃいけない。大人の人に子供は広い心を持たなくちゃ。でももちろん、僕たちは生きることが何なのかよくわかっているから、そう、番号なんて気にしないよね。できるなら、このお話を、僕はおとぎ話風に始めたかった。こう言えたらよかったのに。
昔、気ままな王子くんが、 自分よりちょっと大きめの星に住んでいました。その子は友達が欲しくて、
生きるってことをよくわかっている人には、こっちの方がずっともっともらしいと思う。というのも、僕の本をあまり軽々しく読んでほしくないんだ。この思い出を話すのは、とてもしんどいことだ。6年前、あの坊やは羊と一緒にいなくなってしまった。ここに書こうとするのは、忘れたくないからだ。友達を忘れるのは辛い。いつでもどこでも誰でも友達がいるわけではない。僕もいつ数字の大好きな大人の人になってしまうとも限らない。だからそのためにも僕は絵の具と鉛筆を一ケース久しぶりに買った。この年でまた絵を描くことにした。最後に絵を描いたのは、中の見えないボアと中の見えるボアをやってみた6歳の時だ。当たり前だけど、なるべくそっくりに、あの子の姿を描くつもりだ。うまく描ける自信なんて全くない。一つ描けてももう一つは全然ダメだとか、大きさもちょっと間違えてるとか、王子くんがものすごくでかかったり、ものすごくちっちゃかったり、服の色も迷ってしまう。そうやってあれやこれやうまくいったりいかなかったりしながら頑張った。もっと大事な細かいところも間違っていると思う。でもできれば多めに見てほしい。僕の友達は一つもはっきりしたことを言わなかった。あの子は僕を似た者同士だと思っていたのかもしれない。でもあいにく、僕は箱の中に羊を見ることができない。ひょっとすると、僕もちょっと大人の人なのかもしれない。きっと年を取ったんだ。